であるということですので、ぜひお願いください。また、ルブオークションですね。ルブオークションその時は通訳をされますので、ぜひルブオークションの通訳の講師のためにですね、応援していただきたいと思います。そして11日はやっぱり午前中福岡でその外国講師がありまして、そしてその後午後はですね、九州牧師会、そして夜長崎という日程会があります。ですので、また、もしですね、お近くで何か来られましたらですね、知り合いの方とご覧になって、ぜひ誘ってですね、いらしていただきたいというふうに思います。また、パウロ・ダブド牧師です。写真ニュース見られた方はご存知だと思うんですけども、お父様はですね、12月5日ですが、召されてですね、おられます。で、聞いておられない、聞いていないので分からないんですけど、当がもしかしたらその国語式なのかなというふうに思うんですが、ぜひパルゴ氏にですね、当国語のためにもですね、お祈りしていただきたいというふうに思います。あとですね、12月にですね、これ、石田氏の個人のパートナーの方にもお配りするんだと思うんですけど、12月30日の8時、午後ですね、夜の8時45分、8時54分から、ザンビア個人のですね、ことが放映されます。で、テレビ東京系列で、世界なぜそこに日本人知られざる波乱万丈伝というですね、よく女性の方でこう海外ですごい活躍している方とかですね、そういう方をよくこう、なんか、取り上げておられる番組だったと思うんですけど、そこでですね、2時間半スペシャルの冒頭にザンビア個人のことが放映されるということなんですね。本当に感謝します。で、テレビ東京系列というのは、テレビ北海道、テレビ愛知、テレビ大阪、琵琶湖放送、岐阜放送、テレビ瀬戸内、TBQ 九州放送って書いてあるんですね。で、福岡は見れるんですけど、なんか、九州と見れない県もあるということで、長崎はなんかケーブルテレビではですね、見れるということなんですけど、ぜひですね、いろんな方がね、こう、30日ですね、12月30日、夜8時54分からありますので、ぜひ、こう、お伝えして見ていただきたいというふうに思います。で、今後、カンボジアの個人も取材されているので、このまたテレビに出るんではないかと思うんですが、一気にですね、個人の働きというのは、こう、経済的にもまたいろんな面でですね、こう、拡大しようとしていると思いまして、ですので、ぜひですね、続いてお祈りください。また、子供たちのプライバシーのこととかもあるので、いろんな問題もあると思うので、さらにですね、そういうことを一つ一つ、こう、解決しつつ、こう前に進んでいくと思うんですけども、ぜひですね、用いられるようにお願いしていただきたいというふうに思います。で、またですね、皆さん、ご注文いただいた方にですね、手元に届いていると思うんですけど、風邪の響き第一週ですね、が届きました。すみません、自分の手元に持っていない。CD が、ね、ついにですね、発売されましたので、ぜひですね、用いていていただきたいと思います。で、すごく素晴らしい曲がたくさんあってですね、3000円とお安くて、78曲ですかね、入ってますので、ぜひですね、いろんな方に用いていていただきたいというふうに思います。また、先日、子ども病院でですね、コンサートを行ったんですけど、本当にちょっとお話があったんですが、正式になんかこう文章をいただきまして、感謝状をですね、くださるということで、今までロビーコンサートとかでこうずっと継続して、病院で、歌ってきた、コンサートしてきた方々にということで、12月の、土曜日ですね、21日に、授与式をしてくださるということですので、行っていきたいと思うので、ぜひお願いください。本当に、さらに困難な状況の中に子どもたちですね、親御さん、またこうそういう難しい病気と戦っている保育所さん、看護師さんとかですね、そういう戦いの中での方々なんですけど、そこに神様を送ってくださって、本当に神様がですね、そこに方々にいる方々に触れてくださっているというのは、すごい恵みだなと思います。それでですね、子ども病院で働き方もですね、お願いください。今度の11月は新しいところに移転してですね、さらに大きくなって、ホールもできるということですので、ぜひ、お願いしていってですね、いただきたいと思います。あと、12月は、主語の方にありますけども、ゴムタで、ゴムタ協会と合同で、 老人館の施設でコンサート、また、22日は重ね引き、ここですね、ミニコンサートがありまして、あと23日は笹栗の笹栗ソーディケアでコンサート、それから25日は多彩の病院でクリスマスコンサートを行います。各コンサートのためにもですね、ぜひお願いください。それから、あと2月5日ですね、中教生会がですね、行われまたます。そして今年もですね、西坂公園をお借りすることができたということで、昼の部と夜の部とですね、分かれます。分かれてですね、正解を持たれることになりました。ぜひ、昼の方だったら行けるとか、夜の方だったら行けるとか、ぜひ行ける方にですね、また参加していただきたいというふうに思います。で、去年は雨が降ってですね、あれだったんですけど、逆にいろんなことが来られなくて、こうそういう意味ではこうなんかこう、いいっていうか、ご迷惑をかけたりすることがなくてもよかったなという面もあると思います。今年の御心がないようにですね、お祈りいただきたいと思います。で、実際に日露戦争を召された1400年前ですね、この水曜日だったということなんですね。そして今度田原牧師がですね、秋元牧師が結婚されたのも2月5日なんですけど、水曜日だったんですね。で、特別になんか今年群れに語られている殉教ですね、殉教が起こってくるっていうですね、最初は加害宣教かもしれませんけども、その時が近づいているところと思うんですが、その今年の殉教宣言では特に大きなポイントがあるということを語られてもいますので、ぜひですねお祈りください。また必要のためもですね、必要もたくさんあるので、また経済的な必要があるので、また重荷を持たれた方は献金をですね、していっていただきたいというふうに思います。2月5日です。で、その前後、また前後といいますか、2、3は月火と、またパール星が、あ、すみません、すみません、3、4です。3、4とパール星は九州を回ってくださるんですが、3日の日ですね、2月3日には福岡になっています。福岡、夜は久留米なんですけど、これ昼間の集会なんですけども、またぜひですね、いらしていただきたいと思います。またいつか、また今回ちょっと夜がなくなったのであれなんですけど、夜にもまた川六市にですね、来ていただく機会をですね、持ちたいなと思いますけど、2月3日は昼の集会ということになっています。よろしくお願いします。それから2月はですね、2月の26からですね、28に白馬スネルボイキャンプがあります。冬のですね、白馬キャンプなんですけども、主にこう、たまものを用いたり、そのリバイアルに向かっているカリスマを用いる実践、学びの時と、もう一つは温泉に入ったり、スキーをしたり、スノボをしたり、雪を見たりとかですね、そういう、こういろんな楽しみといいますか、そういうのもあるどなたでも来れるキャンプなんですけど、ぜひその、導かれた方はですね、白馬ですけども、ぜひ申し込んでいっていただきたいと思います。私すいません、申し込み書ちょっとプリントアウトしてなって申し訳ないんですけど、来週持っていきたいと思います。それから3月の24日から今度はですね、29日までで、これは感謝の賛美祝いキャンプがですね、行われます。で、アメリカのロサンゼルスですね。これはマリさんが手に召されたんですけど、継続してこうやるようにこう神様導かれていて、今年もですね、行われることになっています。で、今年も大和カルバリチャペルのですね、大川先生が来てくださって奉仕してくださるということですので、そのこともですね、覚えてお祈りしていただきたいと思います。私たちが霊的な継承を受けたと語られているので、さらにこう感謝と賛美として、どんな素晴らしいことをですね、神様がしてくださったのかということを明かしする時とまたなっていくんじゃないかと思うんですが、そのことに期待してですね、やっていただきたいというふうに思います。あとまた、御声新聞とですね、月刊誌出てますので、ご覧ください。国会クリスマスの晩餐会ですね、御声新聞として取材したことが載っています。あと、スネルボイですね、学びですね、パラダイムの転換についても、自己像って、セルフイメージということを学んでるんですけども、ぜひ、すごく深いというか、学びですので、ぜひまた、導かれた方がですね、学んでみていただきたいと思います。まあ、私たちが自分のことを思い込んでいるために、 していく行動っていうのはすごくたくさんあるっていうことですね。だからあの、東京カチンバプテスト教会といってあのミャンマーの人の方なんですね、多く集う、教会があるんですけど、そこでの奉仕のことがですね、言います。あと九州ではですね、あのイスラエル岡田牧師の牧師主のお母さんはですね、ハナさんのお母さんの、81歳の義理の母がますます元気にという癒しの証がですね、あの、なっていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。あと心ホステルの12月24日 の、 あのゼロホールゼロショーホールでですね、中野ゼロホールでの、案内も載っていますので、また週がれた方ですね、また案内していただきたいというふうに思います。失礼します。あの、今いろんな方々がですね、なんか天に帰る方々が起こされてますけど、神様のそこにもその大きな御心があるんじゃないかなというふうに思います。またあの今日今先ほどしたら今日ユーストリームなので個人名は言わないんですけども、あの差し支えますけども、鹿児島から来られたらですね、お父様の91歳で洗礼を受けられたということで、本当に神様を褒めたたえたいと思います。あの神のなさることは時にかなって美しいと先生にありますけど、本当にですね、あの天に召されている方とか、また洗礼を受ける方とか、いろんなその時神様最善の時を持ってですね、導いてくださっているなということを思います。それに神様を期待してですね、あの行きたいと思います。で、今日はですね、あのまた、御言葉はマタイの福音書の13章のところからですね、読んでいただきました。13章の24節のところからですね、いただきました。で、先週はですね、あの種まきの例えのところから100倍、60倍、30倍の実を結ぶっていうところをですね、学んできたんですね。で、神様の言葉、神の言葉がまかれるときに、聖書を読んだり、私たちのメッセージを受け取ったりするわけですけど、私たちの受け取り方によって、その実が結ばれる、またはその、道端のようにこうサタンが取っていってしまったり、岩のようにですね、枯れてしまったり、茨のようにこう実を結ばなかったりということがあるということをですね、学びました。そして私たちは御言葉が正しいと信じ、また御言葉が実際あることが最善であるということを私たちは本当に悟って、そこにこう御言葉にもう実践していくならば、たくさんの実がそこに結ばれていくということをですね、学びました。で、今年ですね、私たちの群れに新年の言葉がこう与えられていますけども、いつも主にあって喜びなさい、もう一度言いますと喜びなさいという言葉が与えられています。で、素晴らしい言葉ですね、本当にこう私たちの本当にこう信仰のポイントになっていく言葉なんですが、その御言葉が与えられたということはですね、喜ばないことがですね、許されてくるというですね、そういう、そういう意味があると思うんですね。でその時に私たち、それは本当に神の役がさらに表されるためなんですけども、そこで私たちがこう、落ち込んでしまったり、つぶやいてしまったり、がっかりしたりとかですね、いろんなことがあると思うんですが、そこで私たちがこう信仰の対応をしてですね、いつも主にあって喜びなさいっていうふうに言われているので、喜ぶ、このことを感謝しますって喜んでいくっていうことがですね、そのことはまた重要であり、またこれから神様の奇跡を見たり身を見たりとポイントともなってくるんですね。だからこの最悪の時に、あ、神様ありがとうございますっていうこう賛美するっていうのですね、素晴らしい見事だなというふうに思います。マリン・ラザルさんですね、息子さんが召されて、あとその記念会があったんですけども、息子さんが記念会を証ししておられたことがそのブログで載ってたんですけども、マリンさんはその、10痛みがあるとするとですね、病院で入院して足とかいろいろ痛いとかいっぱいあったんですけど、10痛みがあるとすると、その全部ですね、全部その自分がその10の痛み全部あったとしても、 看護師さんに獄中からの賛美を渡し、福音をこう語っていったっていうんですね。で、父は本当に百倍の実を結びましたっていう息子さんが、言っておられたっていうことがブログに載ってたんですけど、本当にこう、いろんな状況の中ででも主を喜び、また賛美主の御心を行うっていうことはすごくですね、重要な鍵であるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で、毎日さんだからできるっていうですね、そういうふうにこう思ってしまう面があるかと思うんですけど、ただ私たちもその今賛美が与えられていますね。さっき予言の中で賛美してみなさいっていうふうにですね、こう、語られまして、予言はもちろん吟味しなくちゃいけないんですけども、私たちがこう賛美しているとですね、なんか喜べなかったり感謝できなかったりする時もあると思うんですね。でもその時まずこう神様を賛美してですね、行くうちに本当に自分の心もこう変えられて、本当に感謝したり賛美できるようになったり、またそこでハッと気がついて、この問題の核心が分かったりですね、神様の印が与えられたり、また悔い改めが与えられたり、本当にこう正しい対応っていうんですか、ね、こう光が当てられてですね、正しい対応がなされているので、まず私たちこういつも喜べない、そのいつも喜べないのが私たちなんですけど、肉があるからですね。でもまず賛美をするっていうことからですね、始めていきたいと思うんですね。それはすごく大きなこう身を結んでいく鍵となっていくっていうことをですね、覚えていきたいと思います。風の響きっていう名前に変わったんですが、歌詞はですね、その実質を神様が表してくれるということになりますので、皆さんお一人一人でいるときもですね、私の場合置かれたところで、そこが使わされたところなので、そこでこう賛美をするっていうことをですね、話していっていただきたいと思います。言うのは簡単なんですけど、戦いがあるので自分自身もそうなんですけど、でもそれは日々の中ですね、失敗もあるんですけど、また立ち返って主を喜ぶということを成し続けていきたいと思うんですね。その中で神様が素晴らしい実を結んでいってくださるということを覚えていきたいと思います。で、今日は24節のところからなんですけども、そういう素晴らしい実が結ばれていくんですが、この世の中というのはですね、こう一筋縄ではいかないと言いますか、サタンというその存在がありますし、悪霊という存在もありますから、その、一つではいかないということもですね、こう語られているわけなんですね。で、24節から見します。イエス様と別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はこういう人に例えることができます。ある人が自分の畑に良い種をまいた。ところが人々の眠っている間に彼の敵が来て、麦の中に毒麦をまいていった。このイエス様は全部例えてお話しされているんですが、それは、聖書の旧約聖書の長寿でもあるんですけれども、イエス様の例えっていうのはこうそれを悟ろうとする人にはですね、素晴らしいこう神様の真理道具が開かれていくんですが、悟ろうとしない、聞こうとしない人はますます分からなくなっていくっていう例えなんですね。先週も言いましたけども、で、ここではですね、良い自分の畑に良い種をまいたんですけど、眠っている間に彼の敵が来て、毒麦をですね、麦の毒麦をまいたと言います。で、ちょっと毒麦ってちょっと見たことがないんですけど、こう書いてあるのはこう麦ってこう穂がですね、こうピンピン立ってますけど、このひげがですね、すごく長くて、なんか色が黒いそうなんですね、こう、麦をすると。だからなんかこう成長するとですね、分かるみたいなんですけど、最初は分からないわけですね。で、実際にイスラエルではこういうことがあるみたいなんですけど、毒麦まく人っていうんですか、こう、で、主人は言った、敵のやったことで、するとしもべたちは言った、では私たちが行って、それを抜き集めましょうか。敵がやったことなんですね。で、だが主人は言った、いやいや、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれない。だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時期になったら私は狩る人たちにまず毒麦を集め焼くために束にしなさい。麦の方は集めて私の蔵に納めなさいと言いましょう。このイエス様のこのそしてこの解き明かしというのは36節からずっとこう書かれているわけなんですけれども、この 36節からまたお読みします。それからイエスはゴム臭と別れて家に入られた。すると弟子たちが身元に来て、畑の麦が毒麦の例えを説明してくださいと言った。イエスは答えてこう言われた。良い種をまく人は、まくものは人の子です。畑はこの世界のことで、良い種とは御国の子供たち、毒麦とは悪いものの子供たちのことです。毒麦をまいた敵は悪魔であり、収穫とはこの世の終わりのことです。そしてこの借り手とは御使いたちのことです。ですから毒麦が集められて火で焼かれるように、この世の終わりにもそのようになります。人の子はその御使いたちを使わします。彼らはつまずきを与える者や不法を行う者たちを皆御国から取り集めて火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて安心するのです。その時正しい者たちは彼らの父の御国で太陽のように輝きます。耳のある者は聞きなさい。でこの36節からこう解き明かしがイエス様にしてくださっているんですが、この麦をまく人っていうのは人の子イエス様、神様なんですね。そして畑はこの世界のこと、もう少し狭い意味ではですね、教会ですね。教会ですから、教会に毒麦ですね、毒麦がこう入ってくるっていうことなんですね。でその主の十字架の初期の頃ですね、よくパウロ牧師のところに来てですね、私は毒麦ではないでしょうかって言ってくる方々がいたんですね。で私はどうも裏切りそうですって言うんですね、言ったりするんですね。で自分に自信がないとか言ってですね、でそれはちょっと毒麦とは違うんですね。42節で火の燃える炉に投げ込みますと書いてあります。聖書ではですね、火っていうのはこう地獄を表すんですね。で火の燃える炉だからもちろん地獄のことを言ってるんですけども、ですからこれは救われてない人ですね。だから、毒麦っていうのは自分はクリスチャンだと言ってるんですけども、救われてない人、そういう方のことを言ってるんですね。でまたそれがこう神の働きを妨害する働きをしていく人たちがいるっていうことをですね、言ってるわけなんです。でそれに対してイエス様は最初はですね、29節でいやいや毒麦を集めるうちに無意も一緒に拭き取るかもしれないと主人が言ってるんですけど、最初は無意も毒麦もよくわからないわけです。だから、私は自分が毒麦じゃないかと思いますとかですね、言う方がいるんですけど、その方はそういうことは救われているので違うんですけど、でも実際にそのよくわからないってことがあるんですね。でも毒味のようにこう収穫の場でも持っていくと、はっきり穂の色が違ったりするわけですね。なのでわかる。でまず毒味を集めて焼くために束にして、麦の方は蔵に収めなさいっていうふうに言っています。で神様は知恵を持って最後にですね、決着をつけるっていうふうに言ってるわけなんですね。でそのことをですね、こう言っているわけです。なのでそういう方々が教会に怒ってくるってことを覚えていただきたいと思います。で今例えば中国に行きますとですね、中国に地下教会で奉仕しますとスパイの方がいるわけなんですね。なのであまりこう具体的なことは言わないわけなんです。でクリスチャンと言ってるんですけど、政府から送り込まれた人っていうのがいるわけなんですね。また例えばもう召されましたけど、ワーミンタワーのところにですね、チームが行ってお話ししたときに、全部聖書の御言葉でですね、また何章何節とか言ってですね、聖書の御言葉で答えるんですね。でおかしなお答え方をされるなと思ったら、やっぱりその秘書の方がもう政府のスパイの方だったんですね。で結局その御言葉でわからないように言ってますと、クリスチャンじゃないと分からないようにして答えていたくださったんですけども、例えばそういう共産国とかこうそういうところでは、例えば具体的に政治的にもそういう人が入っていたりするわけですね。でそうでなくても、確かに私たち教会にはそういう人がこうサタンを送ってくる者たちがいるということなんですね。 でもその時に神様はですね、すぐなんか対応するんじゃなくて、最後まで収穫まで待ちなさいというふうにこう言っているわけなんです。で 皆さんですね、教会もそういうことが起こってくるということをですね、終わりの時代に起こってくるということを覚えていただきたいと思います。そして神様の知恵はですね、最後にっていうふうにこう言われているわけですね。なのでちょっと拡大するとですね、私たちも何かこう問題が起こったりなんかするときに、こう正しいというふうに思ってですね、自分が正しいと思うことをもちろんみんなするわけですけど、ただですね、ある場合はほっときなさいって神様が言われる場合があるんですね。で最後に自分が私が決着をつけるからもうほっときなさいって言われることがあります。でだから私たちはこう自分の義に立って行動するんじゃなくって、神様に聞く必要があるんですね。神様ここのことにはどういうふうに対応したらいいでしょうかっていうふうに、こう相手が悪かったとしても、またはっきりサタンが働いているってことが分かったとしても、ちゃんと神様に聞いてですね、対応していく必要があります。ある場合は神様が放っておかれて最後に決着をつけられることがあるんですね。なので私たちはその神様の知恵に従う必要があるということをですね、覚えていただきたいというふうに思いま す、ね。で、ある場合は神様に委ねるということが重要になってくるわけなんですね。はい。で、私は農業をしていてですね、確かにこう種によってこう最後 この結末が確かにこう違うわけなんですね。キャベツとですね、どうでもいいことなんですけど、キャベツとですね、ブロッコリーはまんまな丸いですね、種なんですね。で、ほとんど大きさも変わらないんですね。で、レタスはこう、とんがったですね、こういう種なんですね。こう、サーフボードみたいな形してるんですけど、で、こう、気がつかないで、キャベツのところにブロッコリーが入っててもわかんないでこう巻くんですけど、まあ、間違って入っちゃったりとかあるんですけど、なんかこう、ですね、で最初は分からないんです。で途中まで分からないんですよ。こう生えてきてこう本番5枚とかなってても分からないんですね。でだんだんこう結球するようになってきてですね、なんか結球しないのがあるなと思ったらこう伸びていってそのままブロッコリーになっちゃってですね、その畑のところであちこちでこうバーンバーンってですねなってたりするんですけど、やっぱその元が違うわけなんですね。その元がで、いくら種が似ていてもですね、苗が似ていても、で、クリスチャンに似ていても違うっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。で、3人説からお手紙いたします。イエス様と別の例えを彼らに示して言われた、天の御国は枯らし種のようなものです。それを取って畑にまくと、どんな種よりも小さいのですが、成長すると、どの野菜でも大きくなり、空の鳥が来て、その枝に巣を作るほどの木になります。でここでまた枯らし種のことに、天の国は枯らし種のようなものですと言っています。で皆さんこれは枯らし種なんですけど、イスラエルでよく売ってるですね、この何でしたっけ、しおりなんですけど、こういう種がちょこちょこっとこう張ってあるんですけど、本当に小っちゃいんですね。こうふんって吹いたらこうなくなっていくような種なんですけど、で枯らし種というのは小さいことの象徴なんですね、イスラエルでは。だから本当に小っちゃな種なんですけど、まいて成長すると3、4メートルですね、3、4メートルの木になって野菜で最も大きなものになって、こういうのなんか分からないですけど、どういうのか知らないんですけど、で鳥が巣を作ることのできるほどの木になるということなんですね。ですからすごいこう爆発的な成長をしていくということなんですね。小さなところからですね。だからどんなに弱くて小さく見えても、神様の言葉とか神様の働きっていうのはですね、神様の計画っていうのはこう爆発的になっていくっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。12弟子がですね、エストの12弟子を選ばれて、ユダはこう脱落していきましたけども、彼らを選んで、そして大宣教命ですね、全世界に出ていき、全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいというこの命令が与えられたわけです。でも彼らはそのすごいイスラエルの中でも田舎の人でですね、ガリラの方の人ですね、田舎の人で、そしてですね、エス様を裏切ってしまいましたし、そういう本当にですね、こう頼りない彼らだと思うんですけど、でもその人たちに関してエス様は大宣教命を委ねられたんですね。 もちろんその精霊が来て彼らが染められて変えられて宣教していくようになったんですけれども、でも最初に選ばれたのはこう弱く小さい人たちだったんですね。私だったらですね、あの当時だったら、あ、そう、あのもう新約聖書ギリシャ語ですからギリシャ語のできる人を選ぼうとかですね、もっと賢い人を選ぼうとかですね、世界にも通用するような人を選ぼうとかですね、そういうふうに考えたと思うんですけど、神様が選ばれたのは彼らだったんですね。漁師とかですね、あのでですから、神様の計画っていうのはですね、どんなに小さく見えてもそこから起こってくるのは素晴らしい働きなんですね。ダビデじゃないですよね、チョン・ヨンギ牧師もですね、あの韓国のですね、今もあの引退されたと思うんですけれども、あの70万人の教会、世界での教会の牧師だったわけですけど、あの、最初はその、まあ、医学生だったんですけど、もう結核にかかっていて病気だったわけですね。そしてあの韓国でもその貧民窟っていうんでしょうか、そこにこうテントがあって、本当にですね、貧しいテントがあって、それで伝道を開始したわけなんですね。でその最初っていうのはですね、本当にこうみそばらしい弱々しいものだったんです。でもそこに神様の言葉がありましたし、神様の計画があって、それに従っていかれたので、あの今70万人教会ですね、世界最大の教会ですけども、数が起きればいいってことではなくて、とにかくその神の働きがなされたという意味で素晴らしいんですね。だから本当にこうあの神の働きとはそういうものであるということを覚えていただきたいと思います。皆さんにもですね、私たちもそのどんなに小さな ことであっても、神様の言葉がそこにあるならば、計画があるならば、それはあの人の目にどんなに小さく見えて、またみそぐらしく弱く見えたとしても、それは必ず素晴らしい栄光を表すものとなっていくということをですね、覚えていただきたいと思います。もう一つですね、33節を見します。またイエスは別の例えを話された。天の御国はパンダナのようなものです。女がパンダナを取って三サトンの粉の中に入れると全体が膨らんできます。で、あの、神様の国はイースト菌、パンダナのようなものですってイエス様は言ってるんですね。ですね。で、あの私もあの、農業ですね、あの農業学校に行ってる時に、あの簡単な夏の分なんですけど、冬の分ですか、冬の分なんですけど、行ってる時にこう毎日のようにこうパン作りっていうのをさせられたことがあったんですね。で自分たちが食べるパンをこう作るんですけど、でパン窯があってですね、そこでこう焼くんですけども、あの毎日のようにあるんです。であの本当にこうイースト菌を入れるとこう膨らんできてですね、でそれをこう焼きに行くわけなんですけど、あれは本当に不思議だなと思いました。でなんかやってみると面白いなと思うんですけど、そのあんな小さなものがあのこう粉の中でこう発酵していくわけですよね。だからあのさっきはあのからし菜の種はこう外側が大きくなっていくんですけど、そのこの、パンダネは内側からこうわーっと膨らんでいく。どちらも小さいものなんですけど、その爆発的なこう膨らみっていうんでしょうか、拡大していくものなんですね。そのように神様の命があるので拡大していくっていうことをですね、ここで言っているわけなんです。全体が膨らんできますっていうことをですね、言っているわけですね。ですからどんなに小さく弱く弱々しく見えたのも、命があり内側から変えていく力があるんだっていうことをですね、人を変え状況を変えていく力が神にはあるんだっていうことをですね、覚えていただきたいというものなんですね。ですから私たちも神様の言葉ということに関してですね、皆さん大事にですねしていきましょう。であの一つパロの職場で言っておられたんですけど、 ある方がですね、あの癒しですね、あの神様はあのその方病気だったんですけど、神様は全能の方だから自分の病も癒すことができると言って、あの告白をしておられたんですね。告白、それはとてもいいことだったんで、いいことなんですけど、でも治らなかったんですね。でつまずいちゃったんですけど、でもそれはですね、あの確かに神様は全能なんですけれども、でもその方の病気を治すかどうかっていうことに関しては言葉が必要なんですね。癒すって言われたりとかですね、もう大丈夫と言われたり、とにかく神様は言葉をくださることが必要なんですけど、で言葉なしで告白しても、それはですね、確かに神は全能なんですけど、その方の病気を癒すかどうかは神様の言葉がないといけないわけですね。なので言葉っていうのは重要なんですね。ですから私たちもそのどんなに小さくても からしたの木ができる神様の命のある神の言葉ですから、言葉があるならば大丈夫なんですね。福岡教会も言葉があるならそれはこう成就していく。だから五千名、まず第一節で五千名って神様に語られてるんですが、これはもうですね、成就しているんですね。なぜならこう神の言葉があるからなんですね。で、まあ、牧師が変わろうが誰が変わろうがですね、これは成就していきます。で、なんですね。で、この言葉っていうのは重要なんですね。だから私たちはそれが例えば何だ言葉かとかですね思ったとしても、思うから言っても、その神様の言葉だったらですね、それは成就してくるんです。だから神の言葉っていうことを大切にですね、読んでいきたいと思います。それではお読みいたします。愛する神様、この時を感謝します。あなたに従いながら、こういう御言葉に立って歩むことができるように、どうぞお助けを導いてください。で、癒しのために祈りしたいと、お祈りしたいと思います。悪い方の方は、その部分に手を入れてください。また、罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ってまいりましょう。お祈りします。愛する神様、今私たち一人一人に触れてくださることをありがとうございます。精神、また体、両面において一緒に癒しを与えてください。と思っている問題の一つ一つに主が触れてくださることをお願いいたします。イエス・キリストの御名によって、イエス・キリストの御名によって、人々の体と精神を癒され、癒され、言葉をまだ受けてないものは言葉を受けていきなさいとおっしゃわせられます。また、この聖書の約束というのがあるので、そのまずその約束に立って、祈りなさいと主張されます。腰痛の方がですね、癒されます。イエス・キリストの手、その方の腰の痛みをイエス・キリストの手、その方がお持ちください。目がですね、ちょっと悪い方なので、すみません。イエス・キリストの手、その方の目の症状をイエス・キリストの手によって水に癒され、一人一人私を癒してくださることをありがとうございます。疲れている方は疲れを癒してください。だから心臓、また膀胱、誰の内臓の病を癒してくださることをお願いいたします。無心臓を癒してください。また高血圧や、また誰の病を癒してくださることをお願いいたします。前立腺の病気を癒してください。またホルモンの病気を癒してください。精神の病、自律神経の病を癒してください。あらゆる病の血が触れていってくださることをお願いいたします。ちょっと歯がですね、悪くなったりします。イエス・キリストのその方の歯の症状、歯茎の症状、イエス・キリストの名によって正常状態に戻れ。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、よみ毎日の私たち一同と共に、常しえまでありますように。アメン。
感謝します。
お座りください。感謝します。